高山俊吉気分青信号。
こんにちは。連休の最中に福島県郡山市の磐越道で、新潟市の高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突して、そのうちの1人が亡くなったという事故がありましたね。福島県警は5月8日に自動車運転死傷行為処罰法違反、具体的には過失運転致死傷という犯罪名で、バスの運行会社、これは新潟県の五泉市にある会社だそうですが、そこを家宅捜索したというふうに言われます。事故を起こしたバスというのは、このバスの運行会社が手配したレンタカー で、そして、福島県警はこの車を運転していた先ほどもご紹介した68歳の男性をこの容疑で逮捕したということなんですけれども、このドライバーは事故直後にカーブを曲がりきれなかったというふうに言ってたということなんですね。つまり速度、この道路の曲線状況にしては高速を出しすぎていたと、こういうことになるのでしょう。で、容疑は認めていたと。で、現場の制限速度は時速80キロということになっていたのですけれども、90から100キロぐらいの速度を出していたというふうに、本人は言ったというんですけれども、さあ80キロのところ90、100キロを出して路肩に暴走してしまうということになるとすると、これはさあ、そもそもそんなことがあるだろうかというような疑問もないこともないです。実情はまだこれから明らかになるということがきっとあるのだろうと思いますが、さて、このドライバーはこのバス運行会社の従業員じゃなくて、その会社の営業担当者が知人を通して依頼をする先を探していたということで登場した人だということで、この人は大型の免許は持ってはいたものの、お金を取って人を乗せるという場合に必ず持っていなければいけない二種免許は持っていなかったというんですね。そういう状況の中で一体誰にどのような責任があったのかということが問題になったという形で捜査は広がっているわけです。で、バスを運転していた68歳の男性が高校側からバスの手配を頼まれた会社の従業員ではなかったと、その会社の営業担当者の知人の、またその先の知人だったというようなことが分かったと、こういう事件でした。で、一体こういう車の乗せ方というのは法律に触れるところがあるのではないか、誰も感じますけれど、実際にそういう問題があって、これは白バスと言われる問題である可能性があった。貸切バスということになりますと、これはナンバーカードは緑色をしておりまして、で、これはドライバーが運転に際して健康の確認チェックなどを厳重に行い、そしてまた全体としてこの会社は自分自身の所有バスの管理をきちっと行う、乗務員は資格を持つ、二種免と言いますけれども、第二種運転免許というのを持つ、で、ドライバーの運転によってお金を受け取る、人を車で運ぶことによる対価をお金で受け取るということになった時には、その免許を国から取ってやらなければいけない、無免許でお金を受け取るような人の搬送をしてはいけないというところで、その免許を取らないと白ナンバー、白バス、白タクなどと言われるんですけれども、 どうもこの事件で、提供された車というのは白ナンバーだったということで、そのこともこの事故の発生に関係があるんじゃないか、つまりドライバーが確かな能力と資格を持っていなかったということが事故の原因になるんじゃないかというようなことを結びつけてた議論も随分行われました。それだけでなく、この高校生たちは部活の遠征の先に向かう、そういう状況だったということから、琴学校の生徒たちの校外活動の中でこういうふうに車を使うということで集団移動をする、そういう機会が少なくないことから、それは一体安全管理が全体としてきちんと確認されて保証されているのだろうか、どういうふうにそこを管理しているのだろうかという問題も焦点が当たるようになりましたね。白バスも問題、そしてまた一体このこういう車の利用の仕方をした琴学校の判断には問題はなかったのかどうか、あるいはそれを請け負ってそれをまたその先に回してといったような対応をした、そういうバスを提供した会社側のいろいろな関係登場する人たちのそれぞれの責任というものもまた問題になることだろうというふうに言われましたね。で、実際に部活は大変盛んでありますし、遠隔地に集団で移動しなければいけなくなるというそういう機会というものも高校生などであれば非常に多いと思います。中学生でも少なくないでしょう。で、そういう場合に一体安全管理というのはどれだけ、きちんと行われているかということに私たちはあまり関心持ってこなかったような気もする。とりわけてそれがもろもろの物価が高騰して、そして、生徒を車で運ぶということを一つとってもその運賃についても、あるいは人件費についても、さまざまに金額が上がってくるという中で、無理をして苦労をして、搬送の方法をひねり出す、考え出すという工夫が行われ、その中には危険の要素というものをどうしてもそこに持ち込んでしまうことがないだろうかと、今回の事故の教訓というのはそういうものもこう私たちに警告として発しているというところはないのだろうかというふうにも思います。考えてみれば非常にいろんなことを考えさせる事件がこの磐越道の白バス事件というのは警鐘を鳴らし考えさせる機会を提供したというふうに言えると思いますけれども、私たちの周りで社会の状況が非常にこう変わっていく、で特にさまざまなその運転に対する悪環境といいましょうか、悪条件といいましょうか、そういうものがこう出てくる中に安全がおろそかにされるという、そういう要素がどうしてもあるのではないか。つまり交通安全という言葉で言うならば、交通危険の社会に全体的にこう突入をしているということはないだろうか。完全自動運転車の時代だと言われているけれども、その現場というのは実はそういう深刻で冷たい風が吹いているということはないのだろうか。で、私たちの視点をそこへしっかり向けるということも今大事なのではないかというふうに私はこの事件を通して思いました。白バスというのはどういうものかというようなことを私はテレビや新聞などから随分聞かれまして、それに対してお答えをしたりとご説明をしたりということもしましたけれども、そもそもこういう車の利用の仕方になってきている社会全体のこう病理現象というんでしょうかね、危険な兆候というんでしょうか、そういうものを考えるということが実は非常に重要なのではないか、 今回の事件が教えていることというのは非常に深く広いものがあるような気がして私はなりません。皆さん方どのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。